ザ・スマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さん、こんにちは、内田まさみです。この時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきます。この方をご紹介しましょう。国際テクニカルアナリスト、福永博之さんです。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい。さて、日経平均株価ですが、今日は490円安で大引きとなりました、はい。もちろんこの水準だと4万円台を下回ってということになったわけですが。
そうですね、はい。まあ、昨日までの上昇と、あと、まあ、今日で言えば朝方の上昇ですよね、うん。まあ、これで結構あの値動き、まあ、本当に明日の SQ は4万円超えるんじゃないかというような期待が高まってたところだったんですけども、はい。まあ、結果的には押し返されて終わってしまったというところなので、まあ、少しトレンドの転換っていうのにちょっと注意が必要になってきているのかなっていうところだとは思うんですけども、
はい。
まあ、今日の下落でやっぱり一番そのトレンド転換で気になるところは、やっぱ日経平均とトピックス両方がマイナスで終えてるっていうところなんですよね。
このところね、やっぱりちょっと違いはありましたよね、はい。
そうですよね、日経平均が下げてもトピックスが踏みとどまるっていうような、あるいはプラスで終えるっていうような状況だったんですけど、まあ、今日は揃って下落をしたというところで、まあ、考えられるのは、まあ、後ほどお話しますけど、 SQ 絡みで考えれば2パターン考えられるかなっていうところなんですよね。
2パターンですね、はい。
で、まあ、その辺がね、まあ、どっちになるかで、やっぱりだいぶその先行きの値動きも変わってきちゃいますので、
はい。
まあ、その極端な例をちょっと2つ後でご紹介しようと思うのと、それからあと、まあ、トレンド転換ということで言うと、パラボリックなんですけど、
引転？
いや、まだ引転してません。引転はしてないんですけど、
はい。
日経平均の先物と現物はもう相当近いところまで来ているので、
明日相当頑張らないと。
明日そうですね、うん、高く始まって値を保たないとちょっと陰転の可能性が出てきているというところですから、うん。まあ、日経平均だけじゃなくて、まあ、日経500なんかも陰転しそうになりますので、ちょっとね、そのあたりを今晩の先物、あとそれからこの番組が終わってから の4時半から のナイトセッションですね、
うん。
そのところでの動きについてもちょっと皆さんよく、確認をしつつ明日の戦略を練ってほしいなというところにはなりますね。
そうですね。ちょうどだから1週間前のこの番組でリズムがあって、月曜日に上がって週の真ん中こう調整して、また火曜日に、はい、金曜日に上がってっていうリズムがあるよねなんて話していて、まさにね、そんな動きで来てって。
そうなんですよね。先週金曜日もね、翌営業日でしたけども上がりましたしね。
ぐーんと上がって。
はい。ですから、そのリズムがちょっと逆転し始める、ちょっと兆しも見えるので、まあ、そこはね、後ほど何を見ておけばいいかというところ、ちょっとポイントを話しますが、
はい。
注意しておきたいと思います。
そうですね。そして、為替の動きもね、急速になってきておりまして、はい、先ほど今日の安値をつけるような場面も見られました。今ね、ドル円が148円14銭から15銭あたりですから、今日の安値近辺ということになっています。
はい。
このあたりは番組後半でマネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長吉田久さんに、はい、しっかりと解説をいただこうと思っておりますの で、
ね、そうですね、
はい、最後までお聞きいただきたいと思います。はい。それでは番組進めていきましょう。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画、よーいドン。改めて今日の日経平均株価、大引けは492円飛び7000円安、39,598 円71銭で 1.2% の下落となりました。冒頭で福永さんから今日はトピックスも一緒に下がったというお話がありましたけれども、
はい、
トピックス大引けはマイナス 12.13 ポイントの 2718.54 ポイント、下げ率はそれでも 0.4% にとどまったということになりますので、日経平均とはちょっと違いがありそうですが。
そうですね、うん。まあ、先ほども話しましたけれども、その両方が下がっているというところが、まあ、これまでの下落のパターンとの違いなのと、
はい、
それからあとね、先ほど内田さんが話してくれましたように、週初とか週末に上昇するパターンで、まあ、その、タイミングがなぜその週初か週末かっていうところで、移動平均線との関係を見るとですね、上向きの5日線に接近したところがちょうど週 初だったり週末だったりっていう風な流れになってるんですね、はい、ですので5日線なんかを割り込まないというパターンでこう上がってきていたっていう流れなんですけど、
そこでちょうどねタッチしたぐらいでポンと、
は
い、
そうですそうです、
またね、はい、弾け飛んでっていう感じでしたけど
ねえ、まあ、よく言うその、ちょっとしゃがんでその後ジャンプするような、まあ、そういうパターンだったんですけど、今日はですね逆に高寄りした後に、5日線を日経平均割り込んで終えているっていう流れなんですよね。
なんか久しぶりにこれだけの陰線見たなって感じしませんか？
いや本当そうですよね。高いところでは370-380円ぐらいまで上昇する場面があって、でそこから安いところですと今日の安値で見ると570円ぐらい安くなってますから、1日の値幅が900円以上。ね、非常に大きな値幅にはなってるんですね。900円ぐらいですかね。
そうですね。
で、はい。で、あと、その、まあ、日経平均が5日線を下回ったっていうところで、あとトピックスはですね、取引時間中に下回る場面はあったんですけど、5日線はなんとか上回ってキープはしていると。
なんとか本当だ。入ってくれたんだ。
はい、で、一方で、日経500も、実は日経平均と同様に5日移動平均線を下回って終えているっていうパターンなんですよね。
う
ん、
そうですね。
はい。で、こういう時に、翌営業日のその5日移動平均線の向きが上向きなのか下向きなのかを予測するのにですね、5日前の5営業日前、今日も含めてですよ、5営業日前の値を、まあ、チェックして、その値を下回って、で、まあ、例えば金曜日、そうですね、明日寄り付くと、もう5日線下向きで始まるっていう流れなんですよ。
はい。
ですから、できれば上回った状態で始まって、で、なおかつ、株価的にもですね、その、ご営業日前の株価を上回るというのが、まあ、理想ではあるんですよね。
はい。
と考えると、さっきお話した2つのパターンで、うん、いいパターンの方なんですけど、
まずいいパターンから、
はい。下落して始まると、なんか悪いような気になるかもしれませんが、まあ、続落して始まった後に、まあ、日経平均はこのままもし下落するとなると、5日続落ってことになるんですかね。
そうなんですよね。
はい。で、まあ、
4日続落
、ごめんなさい、4営業日続落。
4日。
明日で5営業日ですね。はい。火曜日から下落してますもんね。うん、はい。で、まあ、4日続落で、行った場合にですね、その4日続落と、そこからその後の、まあ、戻し。ですから、5日移動平均線が、寄り付いた後は安くて、寄り付いた直後は安くても、その後戻していってですね、5営業日前の価格はというと、ちょうど、39,910 円っていうのが終値なので、
はい。
この値を上回って終えることができるかどうか。ですから、まあ、4万円に届かなくても、39,910 円を上回って終えれてくれれば、まあ、基本的には5日線を上回ると同時に、株価もですね、ごめんなさい、5日移動平均線も上向きを続けるということになるので、
はい、
パターンとしてはですよ、S級値も安く決まって、で、S級値も上回った状態で、で、なおかつ5日移動平均線を上回って終えることができるので、寄り付きは、実は、幻の S級でも構わないですから、安く始まった後に、戻していくっていうパターンが、実は上昇トレンドを継続するには理想的なパターンなんですよ。
そうですね。
はい。で、一方で、高く始まって、あ、よかったって思われるかもしれないんですけど、これ、もしその高く始まって、そのまま上昇続けばいいですよ。でも、値持ちが悪くて、例えば今日の高値が 44,72 円なんですけど、
はい、
この値に届かずに押し返されて、なおかつ、今日の安値近辺で終えるとか、終値近辺で終えるとか、ってなってくると、もう、明らかに、その、5日前の、さっきお話した 39,910 円を下回ることになりますから、その時点で5日線は下向きに変わると。で、まあ、もしそうなるとですね、今度25日線だとかが、もう今日の値で、ボリンジャーバンドとかですと、マイナス1シグマの値の近辺で終わってますからね。
はい。
で、明日もしマイナスになると、5日線、ごめんなさい、5日線はもちろんですけども、ボリンジャーバンドのプラス1シグマも下回っちゃうんですよね。
うん。
で、さらにですよ、パラボリックも引転してしまうので、できれば、そうですね、5日前の、5営業日前は3月1日なんですけど、3月1日の値を、まあ、下回って始まってもいいんですが、まあ、その後、まあ、反発。で、なおかつ、パラボリックは引転しないというような、そういうちょっと神業的な、組み合わせで、
はい、
取引始まって終えてくれると、 上昇トレンドがまあ続くと。
そうですね、はい、このところのだから金曜日の動きに近ければ全然問題なく、
はい、そうです
ね、いくわけですけど、
そうです、小幅高でも構わないので、うん、まあ、ちょっと、まあ、あんまり高く始まるとさっきお話したように、S級値が高くなっちゃって、その後、押し返されるというパターンも考えられますから、まあ、本当にメジャー S 級だからこそそういうようなことをちょっと、考えるわけなんですけどね。普通の S 級ではそこまで、意識する必要はないとは思うんですけど、まあ、特に、これまでのところ、売買代金が5兆円をずっと続けているような状況で、
はい、
今日で結果的に売買代金、今日も5兆円に、ね、超えてますよね。
はい、もう6兆
近くですもんね、はい。ですから、まあ本当に、これで5営業日連続の5兆円台ですかね。先週金曜日から続いてるんじゃないかと思うんですけども。
はい、
これでですね、まあ、売買代金がまた明日膨らむとなると、S 級値を上回るか下回るかっていうのは結構、その後の壁として意識される可能性があるので、S 級値下回って終える、なおかつ陰転っていうパターンはちょっと避けたいなと、いうふうには思いますけどね。
うん、そうですね。今日で連続5兆円超えで、
はい。
その前に、6兆円があるので、
はい。
だからもう6日間連続で5兆円。
あ、そうか、6兆円もあったんですね。
そうなんです、あるので。
6営業日連続ですか、すごいですね。
そうなんですよ。ってことはだからここでもし万が一やっぱりちょっと嫌なパターンになるっていうことは、
はい、
これだけ飽きない伴ってますから、ここを超えていくのにすごくボリュームが必要になってくるってことですよね。
そうなんですよね。ですからそうなると、まあ次ね、まあまだ下がると決まったわけじゃないんですけどね。
そうです、そうです。
仮に、下がった場合を考えると、やっぱり価格帯別出来高だとか、そういうのを見て、ね、まあやっぱり上値のその目処を超えられるかどうかっていうのをですね、どの価格帯で、商いがこう、まあ溜まってるか、大商いしているかっていうところをちょっと見ていく必要があるのかなと。
うん、
ですから、まあシナリオっていうとちょっと大げさですけども、テクニカル分析を考えるときに、単純にそのトレンドを見るだけじゃなくて、こうなったら次はどれを使おうかみたいな、まあ、言ってみればね、内田さん、私はゴルフしないのにゴルフの話すると怒られますけど、いや、内田さんに怒られるわけじゃないですよ。
はい、
他の人に怒られる。
怒ったことないじゃないですか。
いやいや、内田さんじゃないことは言っておきます。だけどですね、ゴルフでね、その場所場所によって、その使うゴルフクラブ変えるわけじゃないですか。
そうですね。
あそこに行ってね。で、まあ変な話、私なんかゴルフ、まあ最初やったことあるんですけど、下手くそでしたから、バンカーに行ったら、もしバンカーに入ったらとかですね、もう必ず入ることを想定しつつ考えるわけですけど。
リスクマネジメントね。
そうそうそう。はい、そうしたらね、サンドウィッチ使うとかね、いろいろ考えるわけですけど。
たくさん持って走りますよ。
そうそうそう。行ってきますか、ね、走ったりとかね。で、まあそういうふうに考えると、やっぱ次、こういうことが起こったら何を使わなきゃいけないか。で、それクラブチョイスするにはやっぱりそのクラブの特徴を知ってないと使えないじゃないですか。
そうですね。
ねえ。まあ自分には何番アイアンが合ってるとかなんかね、よく言いますよね。
あとこのライにはね、はい、とかあとこの傾斜にはね、はい、とかね。
ねえ。
はい。
で、パターンも何パターンがいいとかいろいろありますよね。
あります、あります。
いやだからそういうふうに考えると、やっぱりちょっと、テクニカル分析もですね、やっぱりツールなので、
はい。
だから使うものを、どこの、どの局面で使うのが最適なのかっていうことを、まあ私なんか常に考えているので、こうやって次何使おうかって話はすぐ出てくるんですけど、そういうことをやっぱ考えながら使っていかないと、やっぱりミスマッチになっちゃうってことが多いんですよね。
確かにそうですね、はい。その場に適したもの、まあ、継続性っていうのも必要でしょうから、同じものも見ていくっていうのはとっても必要なんでしょうけれど、はい、その場その場に合わせてテクニカル指標も変えていく。
そうです、そうです。ですからそこで変えていくのは、その、まあ、単純に気分で変えるんじゃなくてですね、まあ、最適化するために、やっぱりそこでの、マッチしたものを使うと。
はい、
まあね、フェアウェイでドライバー使う人はいても、サンドイッチで最初から打つ人はいませんもんね。
そうですね。なんだ打っちゃいいんだっていう、
ね。そう、飛ばないですからね、
そうですよね、
はい。私もそのぐらいわかるんですよ。
初心者ですけど。いくら当社コツコツだって言ってもね、ずっとサンドイッチじゃ困っちゃいますからね。
そうなんですよね。まあ、その局面だけでやってればいいかもしれませんけどね、投資の場合は。ただ、今お話しているように、今後のことを、まあ仮に下がった場合のことを考えると、
はい、
やっぱりそうしたですね、下げの目処だとか、いろんなものをちょっと意識しておかないといけないと。ですから、もし深押しするっていうふうに考えている人は、まあ、押し目買いはしない方がいいんじゃないかっていうふうになるわけですね。
そうですね。
はい。
どうでしょうか。深押しする可能性を福永さん考えてますか？
陰転したら深押しすると思います。 するんじゃないかなと思います。
これやっぱりここまでスピード違反みたいな感じで上がってきたからっていうのもありますか？
そうですね。やっぱり上昇の、反動っていうのがあるんですけど、深押しするかしなければ、いわゆる日柄調整。結構時間がかかるんじゃないかなと、高値を更新するまで。
そうですか。
はい。
それはさっき言ってやっぱり商いも伴っていたから。
そうですね。
はい。
ですから、取引時間中に高値をつけて、で、なおかつそこを、そこが、今日の高値になって、で、陰線の、トピックスなんかで見ると、差し込み線とかですね、ごめんなさい、被せ線ですね。
うん、
で、あと日経平均で見ると、もうこれ、高値圏での包み足になっちゃってます、陰線の。
なってますよね。
はい。ですので、これも完全にヒゲも全部昨日の、高値安値包んだ形になっちゃってるので、
はい。
この状態でやっぱり陰転して、なおかつ、5日線が下向きになるとかってなると、一旦はやっぱり皆さんね、やっぱり利益確定っていうことも、意識するんじゃないかなと。で、あともう一つ、時給で見ても、
はい、
信用取引の、残高が、火曜日発表されてるんですが、これがなんと4兆円。
うん。
4兆円超え。
はい。
で、一般的には3兆5千億円とか3兆円超えてくると、上値が重たくなるって言われているんですよ。で、それに加えてですね、評価損益率。
うん、
これがなんと 2% 台、マイナスの。
はい。
で、通常は、よく言われるんですけど、利益確定で、する、縦玉の方が多いので、残ってるのはマイナスの縦玉ばかりですから、ほぼマイナスで、その 2% とかになることはほとんどないんですよね。
はい。
ですから、そういった状況で考えると、結構、プラスのまま、持ってる人が、返済せずに持ってる人がいるんじゃないかなと。
そういう人たちが一気に。
はい。
利確。
そうです。逆のね。動きになるとっていうところもちょっと気になりますのでね。その辺も含めて、明日の SQ 以降をですね、皆さんちょっと注意して、見ていただければと思います。
ここまでね、いろんなことお構いなしで上がってきたんですけどね。
お構いなしね。確かに。
あったじゃないですか。今回もお構いなしでね、跳ね飛ばしてくれりゃいいんですけどね。
はい、ねえ、ほんと跳ね飛ばして。でも可能性はまだ残ってますから、
はい。
はい。その辺はあまり悲観することはないとは思うんですけどもね。
そうですね。でも、明日のその SQ 絡みの中で、どんな風にね、やっぱりこう株価が動いていくかってことで、はい、冷静にいろいろ判断しなきゃいけない
とき
が来たぞということですね。
そうですね。そこをですね、皆さんもう明日目の当たりにしますので、ご注意いただきたいと思います。
そうですね。
私の顔は思い出さなくていいですよ。
やっぱり強かったーなんていうことになるかもしれませんけどね。
いやいや、そしたらよかったですね。
ね、はい。そしたらもう黙って帰っていうことになるのかもしれません。
いやいや、
しっかり見ていきたいと思います。
はい。
はい。以上、スマートトレーダー計画、用意ドンでした。続いては、マネックス証券からのお知らせです。人生100年時代という言葉を聞いたことはありますか？超高齢社会に突入している日本では、一人一人が資産運用で老後に備えることが必要と言われています。そこで、マネックス証券では、資産形成を始める前に、金融資産について理解を深めていただくために、マネユニアカデミーを開講しました。近年話題になっている、米国株と暗号資産、FX、そして日本株について、それぞれ包括的に学べる4コースをご用意。どちらのコースも体系的に学ぶことが可能で、初心者にも分かりやすい講座です。取引方法やリスク、情報収集のコツや最新の動向など、資産運用を始める前に知っておきたい内容を、教科書とウェブ動画を活用して、いつでもどこでも学ぶことができます。講師として、米国株コースは、マネックス証券チーフ外国株コンサルタント兼、マネックスユニバーシティシニアフェローの岡本平八郎。暗号資産コースでは、マネックスユニバーシティ暗号資産アナリストの松島正道。FX コースでは、マネックス証券チーフ FX コンサルタント兼、マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久志。日本株コースでは、マネックス証券専門役員チーフストラテジストの広木隆。その他、豪華講師陣が担当します。わからない点はメールで何度も質問することができ、サポート体制も充実。あらゆる情報から有効に活用できる知識を身につけませんか？マネユニアカデミーは有料の講座です。マネックス証券の講座をお持ちでなくてもお申し込みいただけます。まずは本講座を受講いただく前に、無料の体験講座で講義の進み方や雰囲気を体験してください。この機会にぜひ、マネユニアカデミーで検索。マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第165号。 スマートトレーダープラス。今週のハイライト。それではここからのゲストをご紹介しましょう。マネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久志さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
吉田さんが来てくださって、
はい、
この為替の動き、
ね
ね、ちょうどいいって言ったら変ですけどね、解説いただこうと思いますけど、ね、今ねドル円148円12銭から13銭で先ほど2銭ところまで行きましたから、はい、なんとか今148円で踏ん張った状態ではいるわけですけど、ね、なんかちょっと危うくなってきましたよ
そうですね、はい、まあ、ご存知かもしれませんけれども、2月の半ばぐらいからずっと小動きだったわけですよ。
はい、動かなく、本当になんか天井でずっと横ばってるような、ね、
そうそう
感じでしたもんね。
149円の、まあ、50銭ぐらいから上が151円の手前、はい、150円の80銭ぐらいっていう
狭いレンジで、
だから1円50銭ぐらいのね狭いレンジでもう半月以上っていうか、うん、2、3週間とか小動きが続いてたの で、まあ、ご存じの通り相場って小動きが続けば続くほどやっぱりエネルギーがたまるので、
はい、
だからそのレンジをね抜けてくるとたまったエネルギーが発散されるから今度一方向に大きく動くと、まさに今日昨日からかな、その149円の50銭を下っ離れてきたわけですよ、
はい、
だったらエネルギー溜まっていくから下がる、それを今見てる、
うん、そうですね、ロングのポジションもものすごい溜まってたって言ってね
そうですね、投機的なポジションなんか溜まってるって話もちょっとちらっと聞きましたけどもね、
そうそう、はい、今おっしゃってるのっておそらくシカゴ IMA っていうかね、はい、CFTC のその投機筋のポジションでしょうけれども、あれ見てると、13万枚とか超えてきてるわけですよ、うん、ドルロングがね、でそれって去年のピークがやっぱり13万枚ぐらいでしたから、まあ、もうピーク超えちゃってるわけですよ、はい、だからそれはまあ買われすぎですねっていうところで、うん、まああれですけれども投機筋ってやっぱりその買っただけじゃ利益出るわけじゃないから、うん、買ったやつ売んなきゃなんなくって、
そうですね、
それが結局今お話したみたいにレンジをね下っ離れしてきたら、
はい、
まあ、当面のもうドルの高値見たねってなったらですね、早くやっぱりその利益確定しないとそのうちどんどん下がっちゃったらですね損切りになっちゃうかもしれないので、
うん、
だからまあ買われすぎている分を今年になってから初めて本格的にその損益確定にドルロングの手締め売りに出てきましたねと。
そうですね、昨日の夕方でしたか、今月の日銀の会合で一部出席者がマイナス金利政策の解除が妥当だということを意思表明するっていうようなね、でもそれってもう前から3月か4月にはマイナス金利解除してっていうような、もう大体マーケットそういうのって読んでたわけじゃないですか。
日銀の会合って、これもこの番組で前も言ったかもしれませんけれども、ボラティリティが出るっていうことだけが真実なわけですよ。あとなんて、ね、全然関係なくて、僕いつも言いますけれども、3月に解除するとかって言って、金利が、円金利が上がりましたねっていうのは、虫眼鏡見ないと分からない。虫眼鏡見ると、あ、ちょっと上がったね、みたいな。
虫眼鏡。
それって、アメリカの金利とね、そもそも、水準とかボラティリティが全然違うわけだから、
ね、
虫眼鏡で見ないと分かんないぐらいの円金利上昇でですね、円が上っ端ないはずないじゃないですか。ただやっぱりこう、そう、日銀のイベントね、それこそこの数ヶ月で言ったらチャレンジング発言っていうのが一番のねボラが上がりましたけれども、
はい、
あれって去年の12月の7日とかなわけですけれども、1日に6円とかドル円下がるわけですよ、うん、ああいうの見てるから、これはやっぱりボラは上がるそのテーマだねということはもうすごい真実なわけですよ。
まあ、そうですね。
ただ中身なんて全然
もうどうこうじゃないと、もう
笑わせんなよ、うん、笑わせんなよっていう世界です。
俺たちはそれをきっかけに動きたいんだっていう感じですかね。
それはね、AI とかなんとかに組み込んでですね、これボラ出るテーマですよっていうことであれば、はい、まあ、ボラ出るわけですよ。
そうですね。
たったそれだけの話で、はい、そこのところにやっぱり冒頭言ったみたいにね、レンジを下っ離れたとかなってくると、でその前にやっぱりドローンがね随分こう溜まってたと、
はい、
いうことがあればですね、それはやっぱり利益確定に動いたらどんどんどんどん 日銀のことなんてもうみんな忘れてるんじゃないですか。
まあ条件が重なったっていう感じなんですかね。そうするとね、やっぱりね、動きやすくしてくれる条件が。
そうですね。はい。それにですね、やっぱり結構やっぱり慣れなんでしょうね。
慣れ？
去年から比べると、例えば10年債利回り差なんかで見ても、政策金利差でもいいですけれども、金利差のドル優位っていうのは、去年ほどは拡大してないわけですよ。
うん、
ところが、去年と同じぐらい150円ぐらいまでこう来ちゃうわけですよ。ま
あ、そうですよね。
だから、みんなやっぱり慣れちゃって、やっぱりこんだけ金利差あったら、それはね、多少金利が上がったら下がったら関係なくて、買っておきゃいいんだよと。
うん、
そもそもこんな売れないしって。で円安だってね、よく理由わかんないけれども、構造的かなんかよく知らんけれども、まあ、ずっと長期化してんじゃんって。だから、買っておけばいいですねっていう成功体験あるから、どんどんどんどん金利差から乖離してね、余計なほど上がっちゃってるわけですよ。
なるほどね。
去年の、ドル円と10年債利回り差の関係からするとですね、145円なんて超えるはずないくらいしか、金利差拡大してないのに、
はい、
現実問題としては150円を超えるまでドル上がったわけですよ。だから金利差から見てるすごい乖離してるわけだから、
うん、
今回みたいにレンジを下っ端慣れました、でドルロング の損益確定で売りが入ってきますってなってきて、金利差のところまで戻りますって言ったら普通は145円なわけですよ、うん、まで行ったって全然おかしくないような、
はい、
そんな感じになっているわけで、であれなわけでしょ、こうやって円高になってくると日経平均とかね、日本株はあんだけ上がったのだって、やっぱり円安プレミアムみたいなのもあったんでしょうから。
ありますよ。業績のだって上乗せ分大きいですもん。
は
い、
ね。
そうですね。
そうですね。円安プレミアムも取れると、今度こうやって株もね、すごい下がって、株が下がるとですね、やっぱりそのポジション調整、まあポジションのね、確定した方がいいねって話になってくるから、またさっきのドルロングの
ね、
手締め売りっていうふうに、連鎖的に。
下げが下げを呼び。
うん、いろんなのがこうね、うんぐるぐるぐるぐるって、いやアメリカの株が上がったから日本株が上がったとかっていう人いますけれども、客観的に見ると日本株の上昇が世界の株高をこの数ヶ月はリードしてきたわけじゃないですか。だからその日本株が下がったらですね、今度やっぱりアメリカの株なんとなく下がりそうだし、
やだ日本初になっちゃうじゃないですか。
やだって
でもですよ、今の話と145円ぐらいいったって当たり前だよって言われたら結構なんかね、株もね巻き込みそうですよね。
まあだってとにかく上がりすぎたもんね、すごくね。だからそれはまあね、よくわかんないですけれども、90日線って日経平均で言ったら今3万5000ぐらいなわけでしょ。だから普通上がりすぎた分の調整って90日線割れるまで下がるわけですから、3万5000割れるまで下がるんでしょうし、で普通なんか上がりすぎの修正ってそれが終わって改めて高安値を更新するのは半年以上とかかかるわけだから、この間見た高安値更新するの普通はもう年末ですよ。
しょぼーん。
いやいやいや、まだわかりません、まだわかりません。
そうですよね、はい、まあ、そういうシナリオも考えてお
く。そう、
そうだから最悪のシナリオです。
楽観の視しすぎないようにはしときましょう。
そうですね、
はい、そうですよね、
せっかくのお話ですしね。
なんかしょぼーん。
いやいやいや
いや、背中丸くなってどういうもんってなっちゃう。
僕は一応わかるんですよ。
そうですよね。ちょっとね、どっちのシナリオも持ちながら、
はい、
明日をまず待ちたいと。
そうです、冷静にいきましょう。
はい、ここまでは吉田さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
あっという間にお別れのお時間です。ここまでのお相手は
福永博之と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、
また来週。
この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。